は福音こそ我が誇りまた喜びと題しまして、山崎先生からメッセージをいただきます。それに先立ちまして、中心の聖書箇所をお読みいただきます。
本日の聖書の箇所はローマ人への手紙一章16節と17節です。新約聖書ローマ人への手紙一章16節と17節です。お願いします。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
聖愛ファミリーの愛する皆さん、おはようございます。嵐の中よくお集まりくださいましたね。雨にも負けず風にも負けず励んでいらっしゃる皆さんに特別祝福がありますように。もちろん事情あって家に留まらなきゃならない方々もあります。病院の方々もあります。お互い覚えながらこの日もう一回主を読み上げたいと思うんですね。私が錆びつかないようにと今も時々こうやってメッセージの機会をくださっていることをありがたく思っております。元気にしております。お祈りありがとうございます。さて今日は、ある意味特別の日なんですね。記念礼拝とありましたけども、何の記念かというと宗教改革記念なんですよ。宗教改革ってそもそも何だろうって、私はあまりこのテーマでもってメッセージしたことないなって振り返っているんですけども、今日は、ぜひと思っています。それというのも今日のこの日曜日がちょうどそれに当たるからですね。そうなんです。どんなところなのかということを少しお話ししなきゃいけませんけども、宗教改革の宗教というのはもちろんキリスト教です。キリスト教の改革、そうなんですね。その昔キリスト教がもうキリスト教でなくなってしまった時代がありました。あまりにもひどくって、ちょうどそうですね、シロアリに蝕まれて、家がガタガタになってしまって、このままじゃもう住めない、リフォームしなきゃというのと似ております。宗教改革のことを英語ではリフォーメーション、リフォーメーションと言いますね。リフォーメーションの前半は リフォームですよ、ね、それにエーションがくっつくわけですけども、立て直しという意味があるんですね。やり直しです。歪んでしまったキリスト教をしっかり立て直す、その運動が起こります。その運動の出発点となったのが今から500年前のちょうど今時期です。1517年10月31日でした。その日にドイツの一人の若き修道士が立ち上がります。彼は叫びます。教会が今やっていることは納得いかない、共に見直して改めようではないか。胸に募るその思いを彼は、書きつけました。合計95箇条にもなりました。それを彼は、自分が当時、神学博士として教鞭を取っていた大学のすぐ旗にあるチャペルの扉にですね、打ち付けるんですね。それが当時の掲示板だったわけですけれども、読んだ人たちはみんなびっくりしました。なんだって。この立ち上がった修道士の名前を今日胸に刻んでおきたいと思います。みんな天国で会うんですよ、この人とね。あなたでしたか、いや初めましてってね、いうことになると思いますけれども、この宗教改革運動の旗手と言いましたかね、彼の名前はマルチン・ルター、マルチン・ルターです。 彼にあやかってマルチンってね、名前つける人が増えてきました。マーチン・ルーサー・キングという、あの、有名なアメリカの牧師も、現代の、もう亡くなりましたけども、彼もそうですけども、そしてこのルターという呼び名は、名字は、ルーテルでもあります。日本語読みではルーテルになるんでしょうか。ルーテル教会ってあるでしょ、各側にあります。姫路にもあります。小野市にもありますね。明石にも。そう。ルーテル教会というのはこの流れを組む教会ということなんですけれども。ここに切手が一枚ありますけれども、どこの国のか確かめておりませんけれども、記念切手が発行されています。これがルターです。手にしているのは、もちろん聖書、随分でかい聖書ですね。まあ、誇張して書いたのかわかりません。ある一句を指さして聖書にはこうある、教会は脱線している、腐敗している、ね、彼は勇気を持ってそう言うんですよ。マルチン・ルター34歳の時のことでした。そこから始まって中世のヨーロッパ全体を巻き込む大改革運動に発展していきます。と呼んで、これをプロテスタント運動とも呼びました。プロテスタント、プロテストという英語は、異議を唱えるという意味なんですね。今の教会に納得いかない、こことこことこことでね、異議を唱えた彼ら、ルーテルが皮切りとなりましたけども、ルターが皮切りとなりましたけども、後に続く者たちが次々と起こされて大きな運動となりました。さらにこれはルネサンス世とつながり、また中世の暗黒社会から近代社会へと様変わりしていく、そのきっかけともなるわけですから、そこから真のキリスト教を取り戻し、昔ながらの情熱を持って聖霊の力によってイエス・キリストの福音を全世界に広めていく大きな運動が起こります。そしてその結果として日本にもザビエルをはじめ宣教師たちが送り込まれてくるわけですね。そう、宗教改革。では皆さん一緒に考えてみましょう。キリスト教会はどう歪んでいたのか、ルターの時代のヨーロッパのキリスト教会はどう歪んでいたのかというところですね。パウロをはじめ、まあ、ペテロ、ヨハネたち、初代の使徒たちの初代キリスト教会の伝道は、もう目覚ましいもの、素晴らしいものでした。聖書、使徒の働きから何遍もメッセージで聞いたでしょう。ものすごい迫害に遭いましたけども、幾多の迫害を乗り越え乗り越え、ついにはヨーロッパ全域に広がっていきます。そしてついには、何百年か経ちましたけどもね、かかりましたけども、ローマ皇帝も改宗するのです。そしてキリスト教はローマの国教、国の宗教になるのです。その頃から教会はローマカトリック教会と呼ばれるようになります。カトリックというのは、行動のという意味ですね。これは私たちが毎月告白しております、使徒信条の中にもこの言葉が出てきます。行動の教会。覚えがあるでしょ、使徒信条、我はカクカク信ずというあの終わりの方にね、聖なる行動の教会を信ずと、本来由緒あるいい呼び名なんですよ。カトリック、行動の、あるいは普遍的なと訳すこともできますけれども、教会、キリストの教会。しかしね、こんな風にして国教となりに従って国家権力と結びついてしまいます。国家の後ろ盾があり、援助があり、富栄えます。そしてそれが災いをするんですね。まちまちに次々と大聖堂が立ち並びます。塔を、天を突くようなあの塔がね、ある立派な教会堂があちらにもこちらにも立ち並びます。そしてそこから腐敗が始まっていくんですね。そう、世俗化、またこの金銭欲、いろんなものが絡んだシロアリが食い荒らしていくんですね。 教会を。この、1500年代のルターが見たその当時の中世のキリスト教会の現実はどうであったか、ここにざっとまとめてみましたけれども、ご覧ください。まず献金の扱いです。庶民から11献金を税金のように請求とありますけれどもね、とにかくもう国家の宗教ですから、もう国民全員がキリスト教徒扱いですね、献金10分の1をね政府に納めなさい、請求です。これにも参りましたね。献金は聖書はどう教えているかというならば、心から信じる者たちが一人一人強いられてでもなく、いやいや流れでなく、心で自分の心で決めた通りに捧げるもの、自発的なものでなくてはならないのです。そしてまた二つ目、ルターが気にかかったのは聖人崇拝といいましょうかね、聖母マリアをはじめ、マリア様特別、罪なきキリスト様をお産みになったお母様だから、やはり罪なきお方に違いないという、そういう思い込み、聖母マリアとするならば、そのお母様もってね、そしてさまざまな先輩の生徒たちを崇拝する、像を刻んで安置する、拝む、そして遺物とありますけれども、その聖人たちが身につけていたもの、その他、聖ペテロ様の髪の毛、ね、またキリスト様があの裁判をお受けになった時の、あの時のエルサレムの石を運んできて作りましたという石段70段、あるいはこれはあの時の十字架の一部分ですというね、十字架の端くれ、そうしたものをありがたく祀って手を合わせて、そこに許されるならば手をつけ、その手口づけする、これは何ですか。聖書ははっきりと、あの十戒の始めにおいてね、他の神々があってはならない、偶像を作ってはならない、拝んではならない、紛らわしい。そして救いは信仰だけではない、善行によるのだ、ね、そう、この生きた歩みを振り返ってみて、その行い、これがものを言うとね、良い行い悪い行いどっちが多いって天秤にかけたら、あなたはどうかってね問われた時に、よっぽどの人でない限り、いや、やっぱり悪い方が多いかな、不安になります、ならば天国には入れないと、ね、そして地獄の恐ろしさをその教会堂の中に掲げるや、さまざまな挿絵でもって、ね、印象づけるわけです。恐ろしいところが、かたやもちろん栄光の天国の絵もあるんですけども、でもそこに私は行けるだろうか、胸に手を当ててよく顧みればよいってね言われてしまったならばね、恐れです、恐怖です。救いはそんなものにはよらない。私たちは、まあ、どんな頑張ってみたところって、やっぱりしばしば私たちの手と足でもってしちゃならないことをしているし、当然すべきことをせずに放っておくし、またこの言葉でもってどれほど人を傷つけてしまうことか、そして頭の中で考えることは時々人からもし見透かされたならば、もう恥ずかしくて折れないようなことを考える人間、ね、そんな私たちにとって救いは私たちの行い、天秤にかけてこっちの方がちょっとだけ上だった、そんなことではない。もうそんな天秤で測ったならば、もう絶望的なものばかりじゃありませんか。私も含めてお互いどうですか。救いはただキリストへの信仰による一方的なこの方の恵みによるプレゼントなんだとね、聖書は教えている。ここも違う、ルターはそう思いました。そしてさらにね、ルターを怒らせたのは、許しは免罪符を買うことによっても得られます、それでも OK です、 OK ですよというようなことが 言われたからですね。免罪符、わかりますか。まあ学校の世界史の中で宗教改革と出てきますから、あの時に問題になったのはこれだっていう言葉で、どこか記憶にあるかもわかりません。こんな字を書きますね。免罪符、罪を免除する、証書、書きつけですね。そんなものが発明されて売られたというこの現実、すごいことですね。特に、ローマでは聖ペテロ大聖堂がもう何百年も経ってまして、だいぶほころびが出てきて、それこそ、まあ、修復ですよね、リフォームの時期に来ていたわけですけども、莫大なお金がかかる、どうやってこの金を集めようかという中でね、誰が考えたのか、これが出てくるわけですよ。こういうものを作って、ね、この免罪符をお買いになったらば、そのお金は、この修復の費用に充てられます。光栄なことです。それだけではありません。それによってあなたのこの来世におけることが保証されるのです。つまりどんな考え方で言いますかと言いますとね、地獄と天国の間に煉獄という世界があるという考えなんですね。死んでからあとどれだけ信じていったからといってスッと天国に行けるわけではないとね、これまでの人生が生き方が全部審査されて、そのたっぷりある間違った生き方、行動と言葉と思いにおいて犯したその過ちのために、私たちは、ね、神様からお仕置きを受けなければならない、火の中を通されなければならない。それを逃れたいならばどうしたらよいか。良いことを積むことですとね、まずその善行が進められるわけですけれども、それから行をすることです。また巡礼の旅に出ることです。そうやってやってきたんですけども、ルターもね、その当時の教えに従って若い時にローマの巡礼もしました。言われる通りに石段も登ってみました。あの70段、しかもね、その難行、苦行を伴うところのその70段ですよ。で、ひざまずいて登るということ、一段ひざまずいて登るのです。そして登るたんびに主の祈りを唱えるんです。天に増します我らの父よ、ね、そして最後の、力と国と栄えとは限りなく何時のものなれまで、アーメン。一段、そうすると二段目に上がって、もう一遍膝がついたままで主の祈りを、それを70回繰り返す。これによって功徳ができる、ね、というような教えですよ。ルターは自分もやってみました。70段やり終えた時に、こんなんで罪が許されるのか、こんなんで功徳が積まれる、彼は納得いきませんでした。そしてこの免罪符というものがですね、その新しい大聖堂の実現のためにというわけで、その、まあ、一大キャンペーンがなされたときに誰が考えついたのか、これです。そして皆様、これはローマ法王様、今で言う法王ですね、法王様の、お墨付きであります。ここには何が象徴されていますかと言いますと、先に亡くなった聖徒の方々、聖人の方々の徳です。これらの方々は私たちと凡人とは違いまして、たくさんの善行を成し遂げて功徳を積んでいます。これに私たちは預かることができるのです。皆様お喜びください。これがその鍵ですと言ってですね、免罪符をみんなに見せるわけですね。一枚のシート、この免罪符を自分のものとするならば、これまでのさまざまな罪過ち全部きれいに消されます。そしてあの煉獄を通過せずに天国に、いかがでしょうか皆様。この一枚、まあ今のネット販売で言うならばね、一枚につき9980円のご提供でございますというわけですね。どなた様、しかもこれはあなた様のためだけではありません。あなた様の亡くなられたお父様、お母様のための有効です。今、多分、 煉獄で苦しんでいらっしゃいましょう。そのためにお父様の分も一枚、お母様の分も一枚。テッツェルという修道士がですね、こういうことを買って出たと言いましょうか、まあ言葉巧みな口上でもって説教し売っていったって言うんですね。まあ聞いてあげますけれども、それが免罪符ですよ。お金で買えるんです、罪の許しを、ね、そしてこの煉獄をパスするものをね、まるでポイントを、たくさん貯まったポイントをあなたの名義にできますよ、ね、お金を払えばというわけですよ。これはおかしい、どう見てもおかしい、そんなことあってはならない。こんなふうにして国家権力を傘にして、そして当時聖書といえばね、ラテン語でもって書かれていて、一般の人たちは自分で読むことがほとんどできないんですね。これが読めるのはこの、そうしたところの学びをしている者たちであり、修道士であり、あるいは司祭のような人たちですね。だから上に立つ者たちが教える言葉をそのまま鵜呑みにして、ああそんなもんですか、そんなもんらしいよ、そうかとね、うなずくしかなかったんです。でそういうことをいいことに、この権力をバックに贅沢を極める教職者たち、それで成り立つ教会、そのもとであえぐ庶民農民、これがルターが見た現実の社会でした。聖書は何と言っているか、罪の許しはただ身代わりの十字架、あのイエス様にしかない、この方をただ仰いで、私は間違ってました、許してください、イエス様あなたにおすがりします、助けてください、そう仰ぐだけで私たちは救いをいただけるのだ。これが聖書の教えです。御言葉と違う。そしてこの上に立つ者についても、聖書はイエス様、また私たちは何を示しているかというならば、老苦して弱い者を助けよ、貧しい者を顧みよ、なのに何という手いただく。まあ以上5つのポイントについては、私は代表的な聖句を 1,2,3,4 ことここに並べておきましたので、後でゆっくりご覧ください。このルターの見た現実、これゆえに彼は怒り、彼は抗議の声を上げたのです。そうです、異議を申し立てたのです。教会はこれにどう答えたかというところですね。彼は何を言うかと反発を受けます。そしてここに来るがよいと討論の場に呼び寄せられます。本来ルターは討論をしたかったのです。しかし偏見に凝り固まったこの人たちは、一方的にルターのことを異端者だ、新しい教えを伝えるものだ、キリスト教を潰そうとする企みを持っているものだ、何を言うかと言って取り合ってくれなかったんですね。そしてお前が言ったことを取り消すがよい、そうすれば命を助けてやろうと脅しますけれども、ルターは屈しませんでした。あなた方が何と言おうと、聖書とこの良心、聖書と良心に照らして私が間違っているということを証明してくださらない限り、私は自分が主張してきたことを、これを取り消すわけにはまいりません。私はここに立っております、神よ私を助けたまえ、そう言うんですね。何回かそういうやり取りがあった中で、最後の時にもうその我ここに立つと主張したルターに対して、翌日ルターは異端者であると警告、宣告されるんですね。今後一切彼は説教してはならない、彼は自分の書いたものを出版してはならない。そうでした。ここで申し上げておきますけれども、ルターが初め95箇条っていうのを教会の門に貼り付けたときに、それはラテン語で書いてあったっていうのは、ラテン語を読む修道士仲間とよく論議して検討したかったからですね。 でもそれを読んだ何人かはこんな大事なことをみんなに知らせなくてはと、気が流行った者たちは早速それを印刷屋に持っていくんです。印刷屋って当時出来たての印刷機器がありましたね。グーテンベルグという人が印刷紙を発明したのはちょうどその時だったんですよ。それでもって印刷をしてドイツ中に配って回り、この運動が高まっていくわけですけども、そういう中で、そう、そういう中でのことです。ルターは法王のその命令に関わらず語り続けます。印刷されたものを配り続けます。そこで私たちは改めてキリスト教とはそもそも何なのか何だったのか再確認、ルターと共にしたいと思うのです。アウトラインのどうぞ裏をご覧ください。福音こそ我が誇りまた喜び、これがルターの内なる内に燃えている思いでした。福音こそ我が誇りまた喜び。聖書は何と言ってるか、ここをよく読め。彼が好んで引用したのはローマ人への手紙の1章16節、さっき読んでいただいたところです。どうぞもう一遍ご自分の聖書から読んでみたいと思います。ローマ1章16と17、声に出して読んでみましょう。よろしいですか？ゆっくりと。はい。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音とうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。もう一遍最初の16節だけ。はい。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。福音、神の力、これこそ我が誇り。私はこの福音を恥とは思いませんということは、私は福音をこの上なく誇りとしておりますということではないでしょうか。そしてこれはユダヤ人をはじめギリシャ人にもドイツ人にも、そして私たちは日本人にもとそこへ入れたいですね。どんな国のどんな背景のどんな身分の人であろうあって、もう男であれ女であれ大人であれ子供であれ、信じる人すべてを救う神の力。そうなんです、ここに集っていた人お互いはそのことをよくご存知と思います。キリスト教の中心は言うな、中心は何かと一言で言うならば、それは福音です。嬉しい知らせ、喜びの訪れ、そしてその訪れの中心はキリスト様です。それもパウロの言葉に読んだならば、私を愛して私のためにご自身をお捨てになった神の御子。いいですね、この個人的な受け取り方。みんなのために、それも事実ですけども、私のために、私を愛して私のためにご自身をお捨てくださった神の御子キリスト。これは皆さんの実感でもありでしょうか。パウロの実感であり、ルターの実感でした。私を愛して、私のために。これ以上のものはありません。これ以上のものはありません。これで十分です。他に何の付け足しもいらない。ですから、パウロは、ガラテヤの手紙のおしまいの方で、私にはキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。こういう、宣言をしました。十字架以外に誇りはなし。こうして彼はそこに命をかけます。追われて逃げる身となりますけれども、しかし森の中を逃げている間に突然、正体不明の騎士団が上に乗って現れて取り囲むんですね。そして ルターだな。はい、ルターです。さあ、おとなしくと言ってですね、ルターを連れ去っていくんですね。殺されるかと彼は思ってましたけども、でも実はそれはですね、ルターのことかねてから尊敬していたある公爵が使わした騎士団だったんですね。彼を誘拐してこいと。誘拐されたルターはその森の中にそびえるお城、この公爵が持っていたお城にかくまわれるわけですね。そしてひげを生やして、そして服装も変えて、名前もゲオルグとかいう別名を名乗ってですね、そこで生き延びることになるんですけども、実はこれは素晴らしい天からのお取り計らいだったんですね。まあそこにおいて彼は何をしたかということ、そうそう、今日最後に3つのことを申し上げたいんですけども、順序が逆になったので私は 2番から始めますけどもね、彼はその城にこもっている間にですね、新約聖書を初めてドイツ語に翻訳します。翻訳、申しましたように当時あった聖書といえばラテン語の聖書だけだったんです。ですからラテン語の勉強した者がそれを読んで自分なりの解釈を施して、それを集まった人たちに教会で説教して聞かせる。でもその解釈たるやデタラメなところがあって、さっきお聞きになったようなものがあるんですよね。でも聖書そのものを自分の頭で目で読めないラテン語を知らない一般の人たちは、ただそういうものかとうなずくしかできなかったんです。これではいけない、なんとか聖書みんなに読める日常のドイツ語に、まあ彼ドイツ人でしたからね、そういうわけでドイツ語の聖書の翻訳手がけるんで、これは素晴らしいことですね。各人が自分の聖書で確かめることができる、大事なことでしょ。そこでさっきお話ししたあの、危険を避けて城にこもった折にと一気に翻訳と言いましたけども、そうだったんですね。あの頃ルターは何者かに誘拐されて殺されてしまったのではないかという噂がずっと流れたんですけど、彼は生きてました。この城にこもってね、しばらくの間、そしてそこで自分がなすべき一番大切なことはこれではないかとね、そう自国語の言葉にドイツ語に翻訳したんです。しかもね、彼が心がけたのは誰でも読めばわかる聖書にしたい、お母さんが子供に読んで聞かせるようなそんな気持ちで翻訳しよう。こうやって数ヶ月のうちにね、彼は新約聖書を全部優しいドイツ語で書くんですよ。この500年前に書かれたルターの聖書は今でもね読まれているようですよ。そして今読んでも十分わかる、時代が変遷してもね、そういう聖書だそうです。これは素晴らしいですね。まあ、あの聖書を皆さん、特に、ジョイキッズなどで子供たちに、お話しする皆さんは私お勧めしたいんですけれども、聖書箇所、今度例えば、ヨハネの福音書の6章の前半だったらば、そこをね、子供訳聖書を自分で書くつもりで、そのことをずっと思い巡らしながらね、自分で書いてみてくださいってね、子供訳聖書、そう書こうという努力は骨折れる仕事ですけども、すごくいいですよ。私は子供年齢でやってた時によくそうしてました。そうすることによって聖書が何を言おうとしているのか自分なりにね咀嚼して、あ、こういうことだろうな、自分の子供に言うとしたらこんな風に、お母さんだったらこんな風にってね、そう、それがルターの姿勢だったんですね。御言葉にそんな風にしてお互い馴染んだらどうでしょうか、伝えたい人にピンとくるようにこの言葉を説明するとしたらばどうかなってね、そう。そしてちょっと相前後してごめんなさい、一番に行きますけども、ルターは一人主の前に聖書を黙想して解説する人でした。一人主の前に、もちろんこうやって集まって説教を聞く、あるいはグループで聖書を研究する、それもとても大事ですけども、それに先立ってまず一人主の前に聖書を開き、そこから語られるところを 受け止める黙想する一人で、彼が神学博士の学位を与えられて大学で教えていた頃のことですけれども、ルター、新学生たちに聞かれるわけです。先生はいつもどこで勉強なさってるんですかって。ああどこで、うん、そう大体あそこだよ、窓の外を指さすんですね。向こうに見えたのはこの大学からそう遠くないところにある修道院の塔ですね。塔のてっぺんに個室があるんですよ。鐘がガンガン鳴って、その時だけはやかましいんですけども、それ以外は静かなもんだよってね。小鳥の声も聞こえてくるし、そこで私は聖書を開いて黙想するんだってね言ったそうですけども、そこから組み上げた豊かな聖書の真理の慰め、励まし、チャレンジ、それを彼は心に留めて書き留めて、学生たちにまた信徒たちに説教し講義して33年間それを続けるんですね。彼の講義は説教は印刷されパンフレットとなり、グーテンベルクのおかげでね、その感化は全国に広がります。それが改革へのうねりとなります。そしてこのうねりに乗ってカルヴァンはじめ他の何人もの後のそう、改革者の仲間として数えられるたくさんの人たちの賛同の中でこれが進んでいくんですね。でも悲しいかな、ローマカトリック教会、この国教となった教会の総本山の者たちは、自分たちは恥ずかしめられたこの若造の家にという反感があったのでしょうか。ついぞ折れることなく、悔い改めることなく、このプロテストする者どもめというところで破門され、プロテスタントとして分からなくてはならなかった。それは残念なことですけども、それがそのままずっと今日まで引き継がれておるわけですけども、今はさまざまな論議があって、もう一度あの時のあれあるままでよかったんだろうかというね、反省の時が今来ているようですけども、ともかくこの二つの点、そしてもう一つだけ申します。それはルターの功績の一つはですね、誰もが歌える賛美の歌を作詞作曲したということですね。音楽家としてのルター、この一面はもしかしたらあまり知られていないかもしれません。しかし彼は若い日に、まあ、大怪我をした時にですね、友達がくれた、あのリュートという楽器、ギターのようなものですね、それを病気治療の間ずっと弾いて覚えて上手になったんですね。音楽好きでした。それで歌が大好きでした。で、彼は歌を作り始めるんです。作詞も作曲も。当時教会で歌われていた歌といえば、主に聖歌隊が歌うだけ、みんな聴くだけだったそうですね。でもルターはみんなで歌いたい、主への褒め歌を、喜びの歌を、慰めの歌を、そうだ自分で書かせてもらおう、詩を書きつけ、そこにメロディーを、あるいは有名な作曲家のその曲を拝借して、そこに載せて、時には巷に流れている民謡とか流行りのメロディーをそのまま拝借して、そこに信仰の詩を載せて歌ったんですね。ルターのおかげで教会には歌声があふれるようになりました。今日の礼拝で最初に歌った神は我が櫓、我が強き盾、あれもルターの作です。さっき歌ったんですけども、神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助け。二節、いかに強くともいかでかたるまん、やがては屈べき人の力を。我と共に戦いたもう、イエス君こそ万軍の主。悪魔世に満ちてよし脅すとも、神の誠こそ我がうちにあれ。四節、暗きの力のよし防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め、 我が命も我が宝も取らば取りねえ、取るならば取るがいい、神の国はなお我にあり。勇ましい歌ですね。このほか聖歌の中に古歌であるかなと思って聖歌の方の目次で見たらば6曲ありました。その中の一つは子供向きの優しい歌です。ルターらしいなと思いました。歌は素晴らしい贈り物です。説教は聞いてそのまま覚えているかにがよかにいきませんけれども、歌は覚えてしまえばね、一人でいる時でも仲間と一緒にいる時でも一人に歌い出せば一緒に歌いって歌の中に入っている素晴らしいイエス様の恵みと真理にね、預かることができるでしょう。私もルターの真似をしています。少しずつですけど、メッセージの後で皆さんと共に歌おうと思っている歌もそうです。これは罪とが許されるというね、もうおなじみの聖歌のメロディーなんですけども、でもその歌詞をこうたどるうちに新しい時代、これからの若い人たちのと考えると結構意味が難しいだろうな。もっと若い世代にピンとくる言葉で歌ったらばどんなもんだろうか、しばらく前に考えてこんなのどうだろうかと思ってね、書いてみたものです。なんという幸せという出だしですからね。イエス様と結ばれ天国の前味変えられた人生だから今私は語らずにはおれない、救い主たたえて歌わずにおれないというのが一節です。ともかく私たちは今の時代には今の時代に必要な課題、改革すべきものがあるやこれあるんだと思います。この教会にもあるかもわかりません。もし示されたならばやはり主からの励ましをいただいて一人一人取り組んで、また教会としても取り組んでいこうではありませんか。きっとイエス様の福音のその中に込められている素晴らしい恵みが泉のようにあふれて、聖霊の励ましをいただいてそれを人と分かち合うならば、もう一歩もう一歩イエス様の福音は前進していくはずではないでしょうか。この宗教改革記念日にそのことを心に留めたいと思います。では皆さん共に、立ってお祈りいたしましょう。どうぞお立ちくださいますか。無理のない方は